ここからは皆さんの法律問題に分かりやすくお答えいただきたいと思います。たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーです。今日はお電話で出演してくださいます、和田総合法律事務所和田拓郎弁護士にお話を伺ってまいります。和田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、
はい、
アパートやマンションの賃貸業をしておられる方からのご相談なんですけれども、こんなご相談なんです。はい、とある古いマンションを解体する予定なのですが、これはこのオーナーさんがですね、現在そのマンションの賃借人、そこに住まっておられる方から要求されている立ち退き料が法外に高くて困っています。その方はそこでお店をやっていて馴染みのお客がいっぱいいるからなどと言ってきます。立ち退き料のおおよその目安といったものがあるんでしょうか、ないんでしょうか。その目安を前提にその方とも交渉したいんですが、というご相談なんです。
そうですね、まあ、難しい問題ですね。で、立ち退き料っていうのは、目安が、俗に言うとあるといえばあるような気もいたします。ただ、それが、目安というのはないといえばないという気もいたしますね。非常に危ういところでして、結論から的なこと言うと、その、目安みたいなのって、聞いたことあるけど、なかなか通用しなかったりすることもあるよね、みたいな、ごめんなさい、すごくグレーな、
なんかも
になってしまうんですけれども。
法律の専門家からグレーって言われると。
そうですね、非常に難しいところなんですね。で、ひとまずその立ち退き料という言葉、これ皆さんよく聞いた言葉ではあるとは思いますけれども、これ実は法律の世界の中では正式な法律用語ではないんですね。
そうなんですか。
はい。で、どんな法律の条文を探したところで立ち退き料という言葉は出てこないんですけれども、不動産業界の中ではごくごく当たり前のキーワードであるし、私ら法律業界でも、やっぱりなんだかんだ立ち退き料という言葉を使ってるんですね。
はい。
で、この立ち退き料って話なんですが、賃借に住んでいる方が、部屋を出ていく際に、大家さん、賃貸人側からその賃借人側へ支払う金銭、お金の話のことを立ち退き料って言うんですよね。
はいはい、そうですよね。
その賃借人が出ていくにしても、2つのパターンっていうのがあって、
はい、
まず一つはその賃借人ご自身の事情で出ていくパターンですね。ご自身転勤だよねと、あるいはその家族が増えてちょっと部屋が狭くなっちゃったよねとか、あるいはその事業をこう少し拡大するために出店場所を変えようかというようなですね、そういう形でご自身の事情で出ていくパターンがあるわけです。この場合には、ご自身の事情で勝手に出ていくだけの話なので、立ち退き料という話はまず出てこないですね。で、一方で大家さん側の都合で出て行ってもらわなきゃいけない場合、
今のこの方との場合がまさにそれですよね。
そうですね、解体をする必要があるからということですね。そういった場合には賃借人、部屋を借りてるお店テナントとして、部屋を借りてる人間からするとですね、やっぱそんな一方的に急に言われても困るよと。人によってもそこで生活をしているパターンもあるだろうし、場合によってはそこでお店を長年やってるパターンっていうのもあるわけであって、そうするといきなりそういった場所が活動拠点がなくなるのは困るということになるわけですから、そういう時に、じゃあその埋め合わせじゃないけれども、金銭的な保障として、じゃあ、このいくらかの立ち退き料というもので、ひとまず、なんていうかな、穏便に済ませてもらえませんかというようなものが立ち退き料なんですよね。
そうなるとね、今回の方も、まさにその、ここで商売してるんですけどっていう、今、借りてる方なんですけども、要求額が高額になるっていうことは、十分に可能性としてあるわけでしょ。
そうですね。ですから、なんていうかな、お店をやっているようなパターンの場合には、引っ越し代の他である、引っ越し代ですね、初期費用の他に、しばらくお店を閉めるわけですから、その営業保証っていうのが必要になってきたりするわけですね。で、お店、賃貸借契約にもよるけれども、例えば敷金みたいな問題だけじゃなくて、営業保証金みたいなものをまとまって、 何ヶ月分もその先に預けさせてくれというような保証金なんていうのも準備しなきゃいけないということになってきて、
はい、
そうすると引っ越し代だけ出してもらえばいいよねっていうことでもないので、うん、あれもこれも準備しなきゃいけないよねと。そうすると、なんていうかな、あれもこれもね、保証してくださいよと。で、どんどんどんどんその立ち退き料を請求する、うん、立ち退き料の額っていうのは大きくなっていくでしょうね。
っていうと、一体いくら払えばいいのって終わり見えなくなってきそうなんですけれども。
まあ、そうですね、うん、で先ほど冒頭でその目安があるようで、ない、
そうそう、
ないようであるというようなお話だったわけですけれども、例えばですね、賃料の何ヶ月分とかいうのが、うん、まあ、巷でこうあったりすることはあるんですね。
決めているところもあるんですか？
必ずしもそれが通用するわけじゃないんですけれども、例えばその、アパート、そこで生活をしている人の場合は、賃料の何ヶ月分ぐらいが目安だと。あとは、そこに住んでるわけじゃなくて、そこでお店をやってる、営業をやってる場合の立ち退き料としては賃料の何ヶ月分なんだとか、あるいはその相手さん、住んでる方が法人なのか個人なのかで賃料の何ヶ月分なのかというような形でですね、まことしやかにその基準っていうのがあるような気もするし、しないような気もするんだけれども、ちょっと難しい話でですね、皆さん聞いたことあるかもしれません。固定資産評価額であるとか、まあ、路線価といったものがあるんですけれども、そういったものを一つのベースにして、あと、借地権割合、借家権割合なんてちょっと難しい言葉なんですが、そういったものを、まあ、数字を代入して弾き出すというような計算方法っていうのはあるっちゃあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
そうですね。そうすると、賃料何ヶ月分だねみたいな、そういうまるっとしたような話ではなくて、うん、本当に、極端に言ったら1円単位まで、1円単位までこう数字が出てきちゃうわけなんですけれども、ただやっぱりそれは、一見すると、ピンとこないとか、勝手に数字を代入して、とある計算式に数字を代入して、出てきた金額というだけの話であって、実態とか実感を伴わないので、うん、なかなか一般の方っていうのは受け入れてもらえないんですね。
特に借りている側はピンとこないと思いますよね。
そうなんですよね。だけれども、今回あくまで大家さんの側からなんですけれども、先ほどね、どんどんどんどん借りている側からするといろいろ将来的な不安があるので、どんどんその請求してくる立ち退き料の請求額っていうのは膨れ上がっていくんだけれども、大家さんからすると、じゃあそれいくらまで飲めばいいのかという話になってくるわけですね。で、そういう時に、今言ったちょっとややこしい、固定資産評価額とか、借家権、借地権割合といった、なんかちょっとどちらかというと、不動産鑑定士さんにお願いをするような、話なんですけれども、そういう方が算出してきてくださる金額っていうのを一つ頭の中に置いておけば、最悪この辺まででなんとか照らしは済むんだろうというような形でですね、一つの大家さん側からすると安心材料にはなるのかなという気はしておりますよね。知らないよりはいいと思いますね。
もしね、ご自分が所有していらっしゃるマンションやアパートがそろそろ建て替えの時期だなって思った場合、そういうことも予測してあらかじめ数字を算出しておくっていうのも
大事ですね。そうですね。で、やっぱりこう、大家さんが、賃貸人側のお話をいろいろ聞いて、どうしてもこう、トラブってしまうっていうやっぱりのは、共通するのはやっぱり初期対応なんですね。やっぱり大家さんの側っていうのは、やっぱり早く出て行ってもらいたいと。はい、で、そこをなんとかお金で解決したいという、やっぱそういう気持ちが、焦りが出るんですよね。これがその賃借人側からすると、なんて自分勝手なんだというところでカチンと来て、
そうです
よ。トラブルになっていきやすいんですね。ですから、一番大事なのは、これは答えになってないのかもしれませんけれども、田中さん、賃借人側の要求、一見すると非常に理不尽だったりするかもしれないんだけれども、ひとまずは、賃借人さん側の事情というか、要求することっていうのは一回、 話を聞いといた方がいいのかなと思いますね、うん、ガス抜きという意味も含めてですけれども ね、
やっぱりあの借りておられる方の事情を自分も話したいでしょうから、受け止めることもオーナーさんにとってはやっぱり必要なことですよね。
そうですね、ですから、という形で、その、賃借人の事情というのは、とりあえずは、まあ、黙って聞くということと、うんうん、もう一つは、あの、今言ったように、不動産鑑定士さんとかにお願いした、その、なんていうか、最終的な情報額っていうのかな、うん、きちんとした、その、計算式で求められた金額というところまでは、あの、頭に入れて、交渉に臨まれるのがいいのかなと思います。
うんね、そうですね、まあ、感情的なトラブルにもつれ込まないためにも大事ですね、
はい、そういうことになりますね。
わかりました、ありがとうございます、はい、今日はアパート、はい、マンションの賃貸業をしておられる方から、まあ、建て替えするときにね、うん、あの立ち退き料どうしたらいいかというご相談でした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。たくちゃん弁護士法律相談のコーナーでした。